こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。平賀緑食べ物から学ぶ現代社会、私たちを動かす資本主義のからくりは日々の食事を入り口に。現代資本主義の仕組みを読み解く岩波ジュニア新書である。対象は食料問題だけではない。小麦、バイ、トウモロコシなどの生産と流通をたどりながら、グローバル化、巨大企業による市場支配、金融化、技術革新、格差といった相互に結びつく問題を扱う。本書の出発点は経済学の抽象的な理論と豊かさの中でなお生きづらさや不安定さを感じる人々の現実との隔たりである。著者は既成の経済用語を暗記させるのではなく、役に立つものと意地悪で売れるものはなぜ一致しないのかを問い直す。食べ物は生存に不可欠でありながら商品でもあるため、資本主義の論理が生活自然地域社会に及ぼす影響を具体的に観察する格好の素材となる。若い読者にも開かれた入門書であると同時に、経済を生活の側から再考したい読者に向けた批判で社会分析でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、使える価値より売れる価値が優先される経済を問う本書の基礎にあるのは、食べ物を生きるために使うものとして見る視点と、異常で売って利益を得るものとして見る視点との差である。食料は栄養を支え、地域の暮らしや文化とも関わる。しかし資本主義的な食料システムでは、商品が継続して売れ収益を生むことが活動の重要な条件になる。このため、社会にとって必要か、環境負荷に見合うかという問いだけでは、生産販売の方向は決まらない。著者はこのズレを手がかりに、経済モデルが前提とする合理性を現実の生活へそのまま当てはめることの限界を示す。需要も消費者の自発的な選択だけで生まれるわけではない。広告、流通、商品の設計、投資の期待など、供給側の働きかけが消費の形を作る。本書の論点は、売買そのものを否定することではなく、価格や売上だけでは測れない食の必要性を分析から取り落とさない点にある。食卓を眺めることが何を価値あるものとみなす経済なのかを問う作業になる。次に、小麦、バイ、トウモロコシから見る主食の世界市場と政治。本書は、主食が自然に各地域へ定着したという見方ではなく、政治経済の歴史と国際取引の中で食料の位置づけが形作られてきたことに注意を向ける。とりわけ小麦、米、トウモロコシのように多くの人々のカロリーを支える作物は、収穫量の問題であると同時に、国家政策、貿易、輸送網、加工業、国際情勢に左右される戦略的な商品でもある。ある地域での戦争や不作、輸出制限は遠く離れた消費者の価格や入手可能性にも影響しうる。大量生産と広域流通は食料を安定的に届ける面を持つ一方、特定の産地、企業、輸送経路への依存を強める可能性がある。本書は主食をめぐるこの集中と相互依存を資本主義の拡大と結びつけて考える。重要なのは、安い輸入食品を単純に歓迎または批判することではない。その価格の背後で誰が生産条件を決め、リスクを引き受け利益を得るのかを問うことである。食料安全保障を国家備蓄だけの問題に狭めず、日常の消費と世界市場の構造を結びつけて考えさせる。巨大企業と金融化が食料システムに及ぼす影響、食料が畑から食卓へ届くまでには生産者だけでなく、商社、加工会社、小売、物流、金融など多数の主体が関わる。本書はこの連鎖の中で、企業規模の拡大と資本の動きが大きな意味を持つことを扱う。取引量や情報加工流通の設備を握る大企業は、仕入れ企画販売の条件に強い影響力を持ちうる。結果として、生産者や消費者の選択は表面上の選択肢の多さとは別に、限られた事業者の判断に左右されることがある。また、金融化とは食料に関わる経済活動が長期的な利用価値だけでなく、投資収益や資産価格への期待によっても動かされる傾向を指す。本書の問題意識は、投資や取引を一律に悪とする点にはない。資金は生産や技術を支えるが、短期的な利益や投機的な期待が強くなれば、食べ物を安定して供給するという目的との緊張が生じる。価格変動を単なる需給の結果として済ませず、企業統治や金融市場の構造まで含めて考えることが、本書の批判的視点である。そして、技術革新とビッグデータを誰が管理するかで考える技術革新は、食料生産や流通の効率を高め、情報へのアクセスを広げる可能性を持つ。本書はその利点を前提にしつつ、技術が導入される方向は中立ではなく、投資や企業戦略、データの所有関係と結びついていると見る。例えば、生産販売消費に関するデータが集積すれば、需要予測、在庫管理、広告、価格設定は高度化する。他方で、データを収集分析できる主体が限られれば、情報の非対称性と市場支配も強まりうる。ここで問われるのは、新しい技術があるかどうかではなく、その便益、費用、決定権がどこへ配分されるかである。 食料問題では技術が自然環境や生産者の知識、地域の自立性とどのように折り合うかも重要になる。効率だけを唯一の評価基準にすると、測定しにくい環境保全やケア、地域内の支えが見えにくくなる。本書は技術を楽観論か悲観論のどちらかで片付けず、資本主義の成長圧力の中で誰が技術を求め、誰が情報を握るのかという制度的な問いへ読者を導く。最後に格差とコモンズから。食と経済の別の基準を構想する終盤で本書は、経済の課題を単純な成長の達成ではなく、格差や共同の基盤の維持として捉え直す方向を示す。食料が十分に存在するように見える社会でも所得、居住地、雇用、価格変動によって必要な食へ安定してアクセスできるとは限らない。したがって僧侶としての豊かさだけでは生活の安全を説明できない。著者が重視するコモンズの発想は、資源や生活条件を国家か市場のどちらかだけに委ねず、人々が共同で維持し利用する領域に目を向けるものである。これは単純な処方箋ではない。大規模な世界市場に依存する社会で、地域的、万的な取り組みだけで全てを代替できるわけではないからである。それでも食をめぐる判断を企業利益と個人消費の二者択一に閉じない意義は大きい。地域の生産者、消費者、共同の仕組み、自然環境をどうつなぐかという問いが開かれる。本書は完成した代替制度を提示するより、成長や効率を当然する見方から距離を取り、小さく分散した自発的な実践も含めて社会の基盤を考えるための視座を提供する。結論として、本書は経済ニュースや食料価格の変動に関心はあるものの、教科書的な説明だけでは現実とのつながりをつかみにくい中高生、大学生、一般読者に適している。食を扱う本として読めるが、実際には主食、流通、企業、金融、データ、格差を結びつけて資本主義が生活を組織する方法を考える入門書である。読者は価格の安さや商品の豊富さを直ちに豊かさと同一視せず、その背後の生産条件、環境への影響、利益とリスクの分配を問う習慣を得られるだろう。また経済用語を結論として受け取るのではなく、理論が何を説明し何を見落とすのかを検討する姿勢も養える。類書には食の安全、農業政策、環境問題のいずれかに焦点を絞るものが多い。本書の特徴は、食べ物を具体的な観察対象に据えつつ、それを現代社会者全体の構造へ接続する点にある。資本主義への批判を抽象的な標語にせず、日々購入し食べる商品から検討を始めるため、制度の大きな話と個人の生活感覚を往復できる。専門概念には難しさもあるが、疑問を自分で調べ判断するための入り口として価値が高い。ご支援いただける場合は、ひらがみどりポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。